マタイの福音書26章14節から16節を読みます。私が彼をあなた方に引き渡しましょう。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。その時からユダはイエスを引き渡す機会を狙っていた。イスカリオテのユダ、その名前だけを題名につけました。受難節に入ってですね、来週いよいよ受難週を迎えるという時になりました。十字架に向かっていくイエス様の歩みのところから、今日はユダを通して味わっていきたいと願っています。今お読みした14節と15節を読みますと、唐突だなというのが私の最初に感じたことです。イスカリオテのユダという人はイエス様の一番近くにいて、いつも一緒に行動をしていた12人の弟子のうちの一人です。ここにもそのことがしっかりと記されている。イエス様がいろんな働きをする、お話をされる、町々を巡り歩くとき、他にも一緒に行動していた人たちはいました。マリアたち、女性も一緒にいたことが分かっています。しかしイスカリオテのユダは14章15節の箇所、例えばですね、そこに記される5000人の群衆に対して、イエス様が5つのパンと2匹の魚で皆が満腹するまで食事をすることができたという、あの奇跡の時も12人の弟子たちは一番近くにいてイエス様のお手伝いをした。私はパンを配った弟子たち、そして余ったパンを集めたのもこの12人であったろうと読んでいますけれども、イエス様に一番近くにいてお手伝いをし、一番間近でイエス様をなさったその技というものを目撃し、それこそ毎日イエス様が神の国について語ってくださるそのお話も、それこそ一番近くで繰り返し聞いてきたはずの弟子の一人です。他の群衆たちとは違っていたはずです。イエス様に愛されて直接お話を聞く、例え話に関して言うならば、群衆に語った後解き明かしを機会さえも与えられていた12人のうちの一人です。その弟子の一人であるユダが、ここ14節でイエス様に敵対する人たち、いや彼らの方が一方的にイエス様を敵視していたということだと思いますが、その敵視している祭司長たちのところへ自分から出かけていきます。その目的は何でしょう。ユダが申し出るのです。15節、イエスを引き渡しましょう。どうしていきなりイエス様を引き渡すなどと申し出るのでしょう。それが私は唐突だなと、この26章まで読んできた中で思うことです。でこの点に関しては何の説明もありません。でも15節でユダは注目すべきことを2つ口にしています。1つ目は、私に何をくれますか、何をくれるんですか、何かをくれるならその代わりに私は売り渡そうというんですね。結果的には祭司長たちがその場で銀貨30枚を支払っています。ではその金額とは一体いくらぐらいなんでしょうか。この銀貨を、シェケル銀貨だと言われていますから、換算するとある説では7、8000円ぐらいではないかと言われています。安いですよね。もし7、8000円で、私7000円で売られたらちょっとどうかなって思いますよね。あるいはシェケルを3デナリと換算をしますと、 計算によっては90万円、まあ8000に比べれば90万円はすごい額かもしれませんけど、いや私やっぱり90万で売られても嫌だなと思います。まあ、冗談はそこに置いといてですね、どちらかははっきりしませんが、ここで一つ注目する箇所があるなと思いました。旧約聖書を開いてください。出エジプト21章32節。2017番ちょうどこうページをまたいでしまいますが、旧約の137ページから138ページのところです。出エジプト記21章の32節です。聖書を読みします。もしその牛が男奴隷あるいは女奴隷をついたなら、牛の持ち主はその奴隷の主人に銀貨30シェケルを支払い、その牛は石で打ち殺されなければならないですね。奴隷を牛がついてですね、その仕事ができなくしてしまった、死なせてしまった、その時には銀貨30シェケルで支払い、奴隷の価格価値がここで示されています。まあ、ここを合わせて読みますとどうでしょう。先生と尊ばれているイエス様の価値がこの金額だというのではなくて、この額を提示した宰相たちはイエスなど奴隷と同じ価値しかない、いや価値がない存在だとして、あえて30シェケルという金額をユダに示したのではないかと考えることができました。妬み憎むイエスを、そのイエス様を裏切り者から買う金額としては価値のない金額で手を打ったと考えると、私は納得できる金額やり取りだなと思います。ユダは先生を奴隷以下の金額、いえ価値のない金額で売ったんです。恐ろしいことだと思いました。で、二つ目、それがこの表現、この私がです。私がです。ここも旧約聖書を読む思うところがありました。裁きつかさ獅子が活躍をする獅子記のうち16章、あの怪力を誇ったサムソンという男が出てきますが、あのサムソンに手を焼いていたフェリシテ人が、サムソンが愛していた恋人のデリラ、銀1100枚で売り渡すという箇所があります。デリラの場合はサムソンを憎むフェリシテ人がどうしてもサムソンを捕らえたい、倒したいと思ってもうまくいかないので、恋人であるデリラを脅したり銀で誘惑をして裏切らせているという様子があります。旧約聖書は457ページあたりにそのことが記されています。しかしユダは自分から祭司長たちのところに行きます。そして私が、この私が自分から申しています。まるでイエス様を捕まえることができるとしたら、イエス様を売り渡せるのはこの私にしか、自分にしかできないことだと、自分の力を主張しているようにも聞こえる、そんなやり取りだというふうに読むことができます。ユダは自分から私が売り渡すと言い切っているんです。そして16節になると、祭司長たちとの交渉が銀貨30枚で決着をしました。その時からイエスを引き渡す機会を狙っていたのだと記されています。たまたまだとか気の迷いから、イエス様を裏切ってしまったというのではなく、私が何をくれるんだ、機会を狙ってと、自分のことしか考えていないユダの姿だと思います。先週見ましたのは王の結婚式の招きを祭司さんのお招きにもかかわらず断り、自分のことばかりに心を向けて王様のことを考えない人たちがいたということでした。ユダも同じです。 イエス様の心を知ろうとしません。直前の7節からは、あの有名な香油の場面、イエス様のために高価な香油を惜しみなく注いだ女性がいます。自分のためではなく、イエス様のために、イエス様の心に自分の心を沿わせて行動することができた、そうしたいと願って動いた女性がいました。しかしユダは違う。ユダは実はこの女性のことを悪く言います。それも他の弟子たちの口を通してそれをするのです。もう一箇所、新約聖書ヨハネの福音書の12章の4節をご覧ください。208ページです。ヨハネの福音書の12章の4節、3節から読みます。一方マリアは純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ取って、イエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが言った。どうしてこの香油を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは、貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼が盗人で金入れを預かりながらそこに入っているものを盗んでいたからであった。弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが言った。ヨハネだけはそのことをはっきりしています。マタイは弟子たちが口々にまるでこの女性を悪く言ったように書いていますけれども、ユダが口を開いているんです。最初に口を開きながら他の弟子たちに強い口調で非難をさせた、そういうことをさせたユダだとヨハネは見て、とそのことを明確に記憶していたので、ユダの名を挙げてこの福音書のこの場面を記した。悪意を持ってする人はこういうことをすると言われます。自分がするのではなく、みんな言ってるよとみんなに言わせていくというような場面ではないでしょうか。またに戻りますが、いずれにしてもユダはイエス様のことを考えていない。自分の思い、自分にとっての利益となることだけを考えている。それも目先のことです。この女性が先のイエス様のことも思ったのにもかかわらず、ユダは自分の目先の利益だけを考えています。天の御国への希望を彼は失っています。マタイの福音書は27章に入ると、ユダが再び登場します。3節になりますと、イエス様が死刑に定められたと知って後悔をし、銀貨30枚を祭司長長老たちに返していったですね。27章を読んでみたいと思います。27章4節、私は無実の人の血を打って罪を犯しました。しかし彼らは言った、我々の知ったことか、自分で始末することだ。そこで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして出て行って首を吊ったですね。罪を犯したと告白をしています。それに対して祭司長たちは、我々の知ったことか、自分で始末することだと答えています。彼らも自分のことしか考えていません。そしてユダはというと、銀貨を投げ捨て首を吊ってしまう、自分で始末をしてしまったのです。ユダが祭司長たちではなく、イエス様の前でこの罪の告白をできたならばと残念な思いを持ってここを読みました。読み返しました。せめてペテロたち弟子の仲間たちのところに帰っていって罪の告白ができたのならばとも思いました。4節で祭司長たちは自分で始末することだと言っていますが、人には罪を始末することなどできないのです。あの中風の人の罪を許し、 体を癒して歩けるようにしたイエス様にしかこのことは始末できないのだということです。次に向かっていきたいと思います。あなたは天の御国に入りイエス様と共に生きる希望、死んで終わりではなく罪を許されて永遠の命を受け取って神と共に生きるという希望を持って今この時歩んでおられるでしょうか。今日のこの14節15節、唐突だと最初に言いました。ユダを見ていますとここ26章に至るまで特に何も語らず行動もしていないように思います。16章の22節、ここを読みますとイエス様がご自分がこの後苦しめられた上で殺されるのだと弟子たちに告げると、それを聞いたペテロがイエス様を脇にお連れして、そんなことがあなたに起こるはずがありませんと先生たるイエス様をいさめ始めていきます。そしてイエス様にペテロは神のことを思わないで人のことを思っていますと指摘されてしまうんですね。あのペテロはペテロなりの救い主の姿を思い描いていたのでしょう。ところがイエス様が自分が殺されるのだと聞かされて驚き、そんなことにはならないといさめてしまう。ペテロもまたこの時間違った救い主の姿を思い願っていたのだと思います。でもそれをイエス様に直接ぶつけているところがペテロらしくていいなと思いました。ユダはイエス様に直接思いをぶつけていない。私たちは神様の思い、神様のご計画を知ることなどできません。しかし私の思いをあの時のペテロのようにぶつけるならば、イエス様は答えてくださり、私を導いてくださり、祈ってもくださると分かっています。26章のこのイエス様の姿を見ると全てのことをご存知なのだと分かります。21節では裏切る弟子がいることをみんなに話します。25節ではユダにあなたが裏切るんだと指摘をします。また50節になるとあのゲッセマネの園でイエスを売り渡すために近づいてきたユダにあなたがしようとしていることをしなさいと語っています。しかもその時のユダを最後まで友と呼んでいます。この二度にわたる機会チャンスにユダは悔い改めること、イエス様の心を求めることができなかったのでしょうか。そうすれば主はペテロのために祈り、ペテロの信仰のために祈り、声をかけてくださったようにユダにも声をかけ導いてくださったに違いありません。もちろん聖書にもしこうしていたらということはありません。しかし最後までイエス様はユダを見捨てておられないだと分かります。私たちはそんなイエス様の心をいつも求め知りたいと祈り求め続けることが大切です。イエス様についていく、どこまでも自分の考えだけで進むのではなくイエス様の言葉を聞いてついていく、それは何も考えもしないでついていくというのとは違います。イエス様の心を知ろうとして求め、そしてよくイエス様の言葉を聞いてついていく、今日そのことを覚えたいと思います。お祈りさせていただきます。祈ります。裁き主なる神主よ、あなたが再び地上に来られたときに言い訳をしなければならないような歩み方をすることがないようにと切に祈ります。そのときにあなたの前から隠れなければならないような歩み方をしないようにと私は私の心を見張ります。喜び感謝しながらあなたを迎えることができるように歩みたいと願います。あなたがすでに私たちに多くの恵みを与えてくださっていることを感謝します。賜物を与えてくださりありがとうございます。私が自分が と口にする前に、イエス様ならばとあなたの心を求めるものでいたいと思います。こんな小さな存在であり、あなたのことを本当に思い計ることなどとてもできない欠けばかりの私を友と呼んでくださっていることを感謝します。あなたに友と呼ばれることを恥じることがない、そのような祈りと御言葉に聞く毎日歩みたいと願っています。でも弱い私たちです。聖霊様どうぞ助け導いてください。イエス様、あなたを愛しています。この受難節の一日一日も朝ごとにあなたの声を聞いてついていけますように、この小さな祈りを私たちの救い主イエス・キリストの尊い名前を通して御前にお捧げします。アーメン。御言葉に応答してしばらく黙想して祈っていきましょう。